Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I'd forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stupid. 大谷さいさいしです。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。かなり間が空いてしまいました。前回が128回で9月23日なってまして、これが配信なのか収録なのか、今ちょっとメモの記載が適当すぎてわかんないんですけど、そっから、2024年になりまして、1月3日でございます。その時にダブルワークを始める方向にっていう風な話をしたんですけど、9月23日から約3週間後に始めましたので、その時のことをまとめてお話ししようかなと思います。例によって例のごとくざーっと書いて、途中で終わってるラジオメモですので、最後どういうまとまりになるかわかんないんですけど、そういう感じで話し始めています。まず第一に、なんでダブルワークしようと思ったのかっていうお話なんですけど、唐突に親の死を意識しましたね。実際に親族で結構亡くなってる方がポコポコ出始めていまして、2020年には、祖母、母方の祖母を亡くし、2021年、翌年には父方の祖父も亡くなり、で、それ以降結構親族、父方の親族、しかも顔見知りの方がね、次々と亡くなっていくような話を聞き、で、さらには、私の父も心臓の手術してたりとか、母親も実は子宮癌みたいなの一歩手前っていうのをお医者さんに言われていつの間にか取ってたっていうのを何でもない時にポロッと聞いて、いやそれをね当時どうして言ってくれなかったのかと、嫌でしょっていつの間にか父親とか母親がその術中に死んじゃったとか、心配かけたくないっていう気持ちもわかりますけど、どうして、まあ、報告すぐしてくんねえのって思いつつ、26年間生きてきて今までになかったんですよね。その葬儀に出たっていうのも、ちっちゃい頃のひいばあちゃんが最後で、二十歳過ぎてからようやく初めて葬儀を一通り出た。父方も母方も結構ご長寿の血だとは思ってたけど、まあついにそういう年になったかということで、両親もね、還暦をもうすでに迎えていまして、いつまでもすがりついてるわけにはいかんなと、金銭面的な意味でも、メンタル的な意味でも。っていうので、まあまずこれが一個ですね。親が死んだ時に扶養に入って、てるまんまってのもどうなのよって思いました。まあ、シンプルに欲です。金が欲しい。クレジットの引き落としが10万超えた月があって、豪遊したっていうよりかは、楽天で食材とかを一気に買い込んだ時、で、さらに積み立てNISAも開始したんですよね。で、そして、したら、あれ足りる？あれ足りない？ちょっとやばくない？っていうのがありまして、結果的に銀行口座引き落とし後の残高が500円ないくらいになったっていう月がありました。その時に、今後も積み立てにさやりつつ、食材もいつも通り足りないから買うっていう時に、毎回なんかヒヤヒヤするのやだなと。普段使いのものを買うのもギリギリ、かつ買いたいものもすぐパッと買えないっていうのはなんか嫌だなというのがありました。続いての考えとしては、じゃあ稼ぎたい、もっと稼ぐってなった時に正規になるか、正社員として働くか、
非正規のフルで働くか、一箇所で1日8時間週5で働くか、ダブルワークかっていう選択肢がまあパッと浮かんできたわけなんですが、順番に話していきますが、正規、今の某家具屋というか、値段以上の価値を提供しようと頑張っているようなお店っていうか、業界っていうか、そこでの正規は、まあ、無理っていうか嫌なんですよね。多分あと3年か4年か働けば、もしかしたらそういうお話があるような制度はあるにしても嫌。今の社員とか見てるとね、本当死にそうというか、オーバーワークだったり、残業一応何十時間以内にしなきゃダメだよとは言いつつも、休憩時間も休憩できてないとか、出勤、退勤か。退勤切った後も働いてるというか、パソコンでそういう事務作業してるみたいなのありまして、これは嫌だなと。じゃあ別のところで就職するのかっていうお話になるんですが、私にとって環境を変えるってことはかなりのリスク、大きな負担がかかるんですよね。引っ越しした後も1ヶ月2ヶ月ぐらいもドカッと落ち込んだことがあったので、ただこれは今はその道を取らないだけであって、今後もしかしたらそういうことできそうだなって思ったら正社員とか正規雇用のルートをたどる可能性は出てきますが、今はこれじゃないなと、気が進まないなみたいな感じでこれはやめました。続いて非正規で今のところで働くかっていうお話ですね。週5、1日8時間一応聞いたんですよね。ダブルワークありきで、週30時間くらいでここで働くことはできますかって聞いたら、週20時間以内で働くか、週40時間フルで働くかの2択しかないよ。で、その週40時間フルで働くとしたら、なぜかしらポジションを変えられると。私は裏方メインでやってたんですが、それを別のポジションに変えられてしまう。それは嫌だなと思いましたね。裏方ポジションっていうのが結構気に入ってまして、体力的にはハードですけど、組織の中っていうか、そのポジションポジションの間の立ち位置っていうのが、融通が効くっていうか、根なし草じゃないけど、割とフリーに動けるっていうのを気に入ってまして、それをガチガチにここのポジションです、この仕事をしてくださいってやられるのは嫌だなと思って、あ、じゃあいいです、なしにしてくださいということで、まあダブルワークの道をたどるわけなんですけど、当初の働き方のイメージとしては、朝から夕方は元々の仕事を働いて、夕方っていうと大体16時、17時くらいまで働いて、その後夜とかにかけて、もしくは空いてる日で半日とかかな、4、5時間働けたらな、金額で言うと月6、7万くらい稼げたらなっていうような感じでしたね。わかりやすく言うと、新入社員の初任給が、まあ、大体18万とか20万いかない程度だと思うんですけど、そこまではいかずとも月15万、16万くらいもらえたらな、それくらいのペースで始めてみようかなというので、続きまして実際の流れのお話になります。まず私がここで舵を切るときに私が気になったのは、扶養に入ってると、皆さん、扶養に入ってると何万の壁とか、保険とか税金とか、これくらい稼いで何万の壁超えて稼ぐんだったら、 その壁越えないでセーブした方が得だよみたいな。よう聞くけど実際どうなのって思ったんですよね。この辺に詳しいのは私の父でございまして、私の父は役所で働いて特に税金とか部署にいましたんで、プロっちゃプロですよね。実際に相談したところ、引かれるとしたら所得税、住民税、保険は社会保険でうんぬんと、具体的な数字とか計算とか表とかエクセルとか使って言われたんですが、結果的に言われたのが、今よりマイナスになることはねえぞと。年間で言うと数万、月々の支払いで言ったら数千円程度だ。生活に困るほど引かれることはないと言われましたね。で、さらに重ねて、一番大事なのは心身を壊さないことだよって。やりたかったらやってみんしゃいみたいなことを言われましたね。で、この時、私の兄二人が仕事をちょうど辞めたっていうか、まあ辞めてそれぞれ別の道だったり元の道に戻ったりっていうようなことをした後のだったんですけど、二人とも揃いも揃ってオーバーワークをしていて、まあ仕事を辞めたりとか、体に不調をきたしたっていうことを知りましたね。割とコミュニケーションは取る方なんですけど、そういう近況報告とかをしないような家族とか、まあ兄弟でして、何でもそつなくこなしてるような兄二人だと思ってたら、それぞれ別のベクトルで難儀してたみたいで、結果的に道を違う方に向かっていたというのを聞かされました。で、さらに私にとっては母親のことが非常にネックになってた。ネックっていうか足かせみたいな、思いっきりこうトンとそっちの舵切りをできないっていうようなことがあったんですけど、それを実際父親に洗いざらい話しました。内容的には過去大学辞めるときに、うちの母がまあヒステリックにパーンって言われたのが、その正社員になれないよって、高卒じゃどこも雇ってくれないよっていうようなことを口にしてたんですよね。まあ今でもその場面とか表情までは覚えてないけど、声のトーンとか、まあその時の私の反応みたいなのはつぶさに覚えてまして、その場に父親も同席してたんですけど、父親がいてくれたから正社員になれないよっていう悲する母の横で、いやもう本人が決めたんだからって制してくれたのが父親だったんで。で、そんな父親が言ってたのは、お母さんは高校の頃の様子ずっと見てたから、一番強くある。ただ心配なだけなんだよ。で、さらにそのオーバーワークして仕事を辞めてっていうようなお兄ちゃん二人見てきてたからもう大丈夫じゃないかと、まあ、言うてもね、他の人の心情なんてわかんないから、まあ私はいやでもやっぱ決め切ってから事後報告みたいな感じで言った方がいいんかねっつったら、いやバレるより言っといた方がいいべ、口裏合わせしてどうにかちょこちょこ話しとくよみたいな風に言ってくれたんで、分かったと。二人でどういう風にするかっていうような方向性を決めて、結果的には後日電話口で告げた時にはうちの父親が結構詳しく話してて、あ、知ってるよ、こういうお店で働いてんでしょ、無理しないようにやんなさいよって、まああれ思ったより言ってんなお父さんみたいなふうにはなりましたけど、結果的に穏便に伝えることができました。じゃあじゃあ、もう一つのお仕事どうすっかって思った時に、まず最初にカフェで働くことを考えてました。いい感じのカフェがあって、で、毎回行くたびにアルバイト募集、何時からで働ける方、チラシみたいなのもしっかり作ってて、店長には、 インスタのダイレクトメッセージで実際働いてみたいんですけど、で、内容、時間帯はこんな感じ、働くとしたらこういう風にっていうような話をして、でもその後一切返信がなかったり、私は私でそのお店行けてなかったりして、しばらくぶりに行ってそのアルバイトの話なんですけどって言ったら、即答ですよね。もう飽きないよって言われて。あ、はい、じゃあいっす。で、まずここはさよならとなりました。あ、ちなみにこのカフェっていうのはコーヒーをメインに、ドリンクメインにお出しするようなところで、次の第2の候補として探し、第2の候補としてお茶のカフェっていうのがあったんですよね。日本茶メインのカフェ。これはインディード求人サイトでなんか面白そうだなというか、コアなものを扱ってるお店だなっていうので応募してみたんですけど、面接で1時間くらい、結構長いですよね、お話しして、で、店主の思いとか、お店の展開、発展の仕方とか、お店に込めてる思いとか、めっちゃ聞いたんですよ。おっと、これコアな話も聞き出せたなって思って、最後に、私はこの面接をマスクして挑んでたんですよね。それってマスク外してもらってもいいって言われて、あ、はい、いいっすよ、つって外したら、私の顔見て、あ、そうなっちゃうんだって言われたんですよね。で、後日、あ、残念ながら、不合格、不採用っていうような返事、メールでいただいたんですけど、これ顔採用じゃねって。ただ、これ結果的に落とされて正解だったかもしれないんですよね。っていうのも、次のお店、で、今働いてます。第3の候補で働いてるんですけど、ここは馬肉の専門店。まあ、その場で採用いただき、ちなみに面接時間はお茶カフェの倍、2時間です。2時間超えてたかもしれません。その場で採用いただいて、次の週には働いてましたね。ここのお店見つけたのはインスタです。公式っていうかお店アカウントの投稿で見つけました。もっと詳しく言いますと、ハッシュタグつくばとか探してフォローしているアカウントとかフォロワーのアカウントとか見て、あ、これつくばのお店なんだとか、あ、こういうお店あるんだとか。で、さらにその投稿の中でスタッフ募集とか、アルバイト募集とか、できるだけ近い日付であるかなって探して、公式ホームページを見て、さらにそこに採用情報とか載ってないか見てっていうので選んでいきました。いくつか見た中で、この馬肉専門店のところを見たときに、あれこれ調べたことあんなと。気づいたんですよね。このお店のホームページの中の割とトップっていうか見やすいところに耳の不自由な子も働いていますってのが載ってたんですよね。筑波には日本唯一聴覚障害者向けの大学、筑波技術大学っていうのがあって、ここの学生さんを積極的に採用しています。社会において健常者との関わりは必須です。できるだけ応援したいんですっていうような旨を見たことがあったんですよ。もう数年前にこれ見て、あ、いいなと思ったんですよね。働くっていうよりかは、こう、お客さんとして行くには、で、なおかつ馬肉、私、大間さんは食べられるっていうか好きなんで、食べに行きたいなと思いつつ、単価が高えんだっていうので行き渋ってたところでありまして、でも今はどっちかっていうとお客さんっていうよりかは働きたいっていう立場を別にしてみた時には、あ、働く上ではもしかしたら自分の心身のこととか思いとか考えっていうのが 割と理解していただけるかなと思いつつ、会社概要とか見ていくわけなんですよ。経営理念がどうだとか、大元の〇〇会社、この社名の由来だとか、今後のミッション、ビジョンっていうのがあった時に、すっごい高みを目指してるっていうような、照れないで言うんだったら熱い思いが書かれてたんですよ。私たちが目指しているのは Google 口コミ星何以上です。ミシュラン、新しいビジネスモデルを、いか略っていうのがダーッと書かれてて、スクロールスクロールを重ねてようやく採用情報はこちらってのがあったんですよ。そこをタップして進んでいくと、もうさらにこんなお店です。こういう思いでやってます。ここで働けばこういうやりがいだとか、学びだとか、こんな会社とコラボレーションを目指せるんじゃないですかっていうのがまた長々あって、スクロールしてようやく一番下に具体的な待遇が書かれてたんですよね。正社員だとこういう待遇で、アルバイトとして働くんだったらこういう条件、待遇で。で、この手の長々とした文章の後にようやく条件、時給だとか、まあ、何時間、週何で、日何時間働いてみたいな、載せてるっていうような、このスタイル、このサイト構成って、私が好きな求人サイト、日本仕事百科と同じだなって思ったんですよね。この日本仕事百科っていうのは、他の求人サイト、大手のタウンワークとか、マイナビとか、とは、全く違ったような書き方をしてまして、長々としたコラムとかインタビューとか、その下に書くんですよね。実際に載せられてるインタビューとか、コラムっていうのも、長期的な経営とか運営を見据えての働き方をしましょう。働き方ができますよっていうような感じなんですよね。で、あのサイトの載せ方と似てるな。なんとなく、このお店も、馬肉のお店も、私と温度感が合うのかもしれないなと思って、お問い合わせページに行き、インスタの投稿を見て、働いてみたいと思っていますと、いうような旨を書きました。ただ、働く条件を見たときに、髪色自由って書かれてたんですよ。なるほど。その辺も結構きっちりしてりゃいい的なあれなのかなと思いつつ、私の髪色は黒だが髪型が奇抜。そこはどうだ、いけるか、いや無理か、落とされるかっていうのがなんか引っかかっちゃって、でお問い合わせするときに働きたいんですっていうことと、条件のところで髪色自由度は書かれてたんですけど、いや、私の髪色は黒なんですが、染めてないんですが、髪型の方が奇抜でして、そこのところ大丈夫ですかって一応聞いたんですよね。後日返事がありまして、いやもうそこは大丈夫ですと。面接したいんですけどどうします、この日のこの時間だったらうんぬんっていうのが決まって、準備するもの何かありますか？履歴書は買わないでくれって言われたんですよね。ネットにいろんなのあるからそこで拾って余計なコストをかけるな。ほうと。コストをかけない。まあそもそも私はこのネットっていうかアプリを使って履歴書を印刷してコンビニの印刷機で出してっていう風にやってたんで、元からそのつもりではあったんですけど、コスト削るんだったら印刷すらもしなくていいんじゃねと、画像としてとか PDF として向こうに先に送っちゃえばさらに10円とか5円とか削れるやんけと思って、わかりましたと。 PDF とか画像として先に送ることもできますが、いかがしますかって言ったら、いや、そこは印刷してって言われました。ああ、わかりましたっていうので、そこで一旦終わったんですけど、だいたい2往復で終わるのがほとんど、面接日程と準備するものって終わると思ってたらもう6往復ぐらいやってて、まあ私が結構細かなこと気になるタイプだから、事前に準備をしっかりしたいっていうの、性格のせいかもわかんないんですけど、なんかこの時点でちょっと今までとちゃうなと思ってたんですよね。で、実際の面接に移っていくわけなんですけど、先ほども申しましたが、2時間の面接長かったなと。当時は秋でして、夕方まだ日落ちきってない、ちょっと明るいなって思って面接終わって帰る頃には真っ暗。正直何話したか、あんまり覚えてないんですけど、印象的だったことを抜粋してお話しします。まず、入って早々、こんにちは、面接に来ました、なんとかですって言って、すぐ店長が出迎えてくれまして、で、こんにちはって迎え入れてくれて早々、メールで髪型が奇抜って聞いてたからもう何も驚かないよって言われましたね。そんな感じで挨拶しつつ、席についてお茶もいただき、履歴書をとりあえず渡して、いざーってなってくかと思ったら、なんか典型的な面接じゃなかったんですよね。今働いてる某家具店でも、一番最初のカフェでは面接すらたどり着けず、その次のお茶カフェでも、なんか書いてくれみたいな、出されるじゃないですか。質問シートみたいなやつ。名前、連絡先、住所、生年月日、週にどれくらい入れる、時間帯はここからここでみたいな。大体そういった書式がお店に準備されてて、面接に来た側がそれを書くんですけど、履歴書に全部書く欄あるし、書いてあるから、そこで読み取ってくんねえかな。なんでわざわざ二度でも取らなあかんねんと。思いつつ、この面接では書かなかったんですよね。そこが最初に、おっと、なんかちゃうなと思ったことではありました。で、実際にどういう面接っていうか質問されたのかっていうと、結構パーソナルなことを中心に聞かれた印象がありますね。聞かれた、答えた印象があって、仕事に関する条件とか確認っていうよりかは、今までどういうところで働いてたのか、ここのお店、どこどこって書いてあるけど、何のお店なのとか、今の生活、今もそこで働いてるみたいだけど、どういうふうに働きたいイメージがあるのみたいなことを言ったような覚えがありましたね。特に覚えてるのが、私の心身の状態、体調とかっていうようなことを、もう履歴書に書いてたんですよね。学歴とか職歴で、こう、うつを理由にとか、一身上の都合っていうのは実は体調が悪くなってとか、うつ病が悪化してっていうには書いてたんで、で、そこを、こう、指で指しながら、たどりながら説明した覚えは、すっごい覚えてます。手のひらを相手に見せて、いや、実はここではこういうことがありまして、こういう風になったんですよ、みたいな。ジェスチャーしてもわかんないですけど、体を動かした覚えがあります。で、その次に、私たちのお店はこういうお店で、ターゲット層はこういうのを目指してて、この金額設定の理由はこういう理由があるんだよ、っていうような、お店の説明、雰囲気、店長さんの思いとか狙いっていうのを聞いて、しばらくしてから、まあ私の履歴書と照らし合わせて、メールでのやり取りしたことっていうのを話引っ張り出してきたんですよね。 どういうことかっていうと、私の職歴、学歴見たときに、あれ？誰々さんって正社員で働いたことないの？いや、これ全部バイトです。え、あのメールのやり取りして、すっごいビジネスマナーしっかりしてるから、もうてっきりどっかで働いたことあると思ってた。言われて。いや、これ全部見よう見真似だったり、私がすっごいビビンチョなだけですって。こういうことに気づくんだっていうふうに思いましたね。表面というか名前とか肩書きだけで判断するような人じゃないんだなっていうのはここで感じました。ちょっと話が落ち着いたんで、私の方から実はブログとか経営のあれこれ全部読んで応募したんですよ。この感じって日本仕事百科っていうのがあって、私が好きな求人サイト、読み物としてたまに読んでるところがあって、そこと構成が似てって応募するきっかけになったんですよって話をしたら、これはある意味狙ってやったんだよって言われました。土台は自分が作ったんだけど、最終的にこれでって言ったのは別の人、デザイナーさんがいるんだ。こんな長いの書いとけば、よっぽどの人じゃないと、よっぽど会う人じゃないと来ないから、変に僕は手加えたりしませんと。このまま出した方がいいですよって言われて、こういう風になったんだよって。そういう話をちらほらしてたら、だんだん、あれこれ面接っていうか、すでに具体的な日程調整みたいな話になってて、すいません、ちょっといいですか？これってもうすでに採用の流れですかと、ストップをかけ。うん、そうだよ。うちは早いよ、って。いうことで、いつの間にか採用いただいてました。で、最後に、じゃあ、LINE グループ、お店のあるから、そこに入って、適当に挨拶して、って。後ででいいから、日本仕事百科の URL 送っといて、って言われて、じゃあ、来週からお願いしますって言われて。っていうのが、10月10日だそうです。10月10日の火曜日で、翌週10月18日の水曜日から働いていました。最後なんですが、どんな感じで働いてるのかっていうのをお話しして終わろうかなと思います。10月はお試しみたいなこともあったんで、11月本格的に働き始めた月を例でとると、朝から家具店で働き、一旦アパートに帰って、その大間さんのお店でリスタートを切るっていうような感じで働いてましたね。例えば朝7時から夕方3時4時まで働いて、家具と大間さんのお店は最低2時間空けるようなシフトを組んでましたね。4時で家具のお店終わったとしたら、2時間の間にアパート書いてエネルギー補給とかちょっと足集めたりとかして、6時から大間さんのお店で働き始めて、引き上げるのがだいたい9時、10時、11時、12時、てっぺんみたいな。お店の状況によって上がり時間は決めてもらってましたね。内訳見ると、週には家具のお店と大間さんのお店両方働いて、で他の日は片方だけ、朝だけとか、夕方から夜中にかけてって、片方だけっていうような流れでした。まあ忙しい時は忙しい時で、もうやること覚えることいっぱいだから、あっという間に過ぎるし、暇な時は暇な時で、ゆっくり教えてもらったり、自分から質問したり、っていうので、この月はいつの間にか終わってました。まあそういう働き方をして、実際11月分の給与、お金ですよ。どうだったのかっていうお話を、生々しいお話でもして終わろうかなと思うんですけど、12月に振り込みがありました。家具のお店とおまさんのお店、それぞれ日付は違うんですけど、 まず家具のお店で約9万5千円。お馬さんのお店で約8万7千円。12月振込分締めて18万2千円と。最初の方に言いました。15万ぐらいだったらいいなーって思ってたら、おっと、多いなーって思いましたね。改めてスケジュールで確認してみると、1ヶ月の休日が月に8日、まあ、1日通して休めるっていうのが8日で、正社員とかフルタイムの働き方とかと一緒だったり、もしかしたらもっと休みの日が少なかったり、ハードに見えるんですけど、体感はやっぱりそうでもないですね。どっちか家具のお店だけとか、大間さんのお店だけっていう日もあるので、休めてる時間はもっと取れてるし、逆にこれが家具のお店だけで月8日しか休みないってんだったらきつかった。かなり体力やられてたなとは思います。もしかしたら精神的にもいっぱいいっぱいになってやってられっかってなったらいいけど、単純に鬱の方に来ちゃってたかなとも思います。この大間さんのお店、馬肉専門店。馬肉専門店って言うと、さばく方って言われることがあったんですが、飲食店です。ちょっと高めの居酒屋さんみたいな感じで、お酒も出すし、大間さんってがっつり食べるっていうよりかは、お酒のあてになる感じの量とか、まあ、価格だったりとかもありますし、居酒屋ってちゃ居酒屋なんですけど、あんまり居酒屋っぽくない。なんて言ったらいいのかな。すごいね、お客さんとのコミュニケーションが密なんですよね。普通に提供に行って、私なんかまだ働いて1ヶ月2ヶ月、いやまあ3ヶ月経つかなってくらいなんですけど、未だに初心者マークつけてて、若葉マークをつけてて、でそれで話しかけてくれるお客様もいますし、私なんかはカビ型が奇抜なので、それに絡んでくるっていうか、お話しすることがあるんですけど、もう5分くらい普通にそこで話してんなーみたいな。でそれを咎めるような雰囲気もない。店長からも最初の面接で言われてたのが、お客さんと結構コミュニケーション取るような場所だよって。それもお店の良さだったり、色だったりしてるんだっていう風には聞いてたから、なんで私はちゃんと受け答えもしたりとか、もう何年前だろうっていう時に働いてたカフェとは本当に雲泥の差。価格で勝負してないっていうのがでかいなと思います。お客さんもその価格設定で納得して来店しているわけなので、量とか安さ、速さっていうよりかは質を求めに来てる。美味しさとか、私たちのスタッフの質も見てるなぁとは感じますね。ただ一番大きいのは理不尽がないっす。厳密に言うとゼロではないんですけど、ちゃんとそこは店長に報告して、フラットに見てくれる店長なので、いや、これはあなた悪くないよ。逆に、これはあなたこうしてたら防げたよねって。あそこで私も私で納得というか、いや、もう本当にそうなんですよねって。波長が合うみたいな感じで、ストレスは少なめに働けております。今回の話は、私がダブルワークを始めていい感じに働けておりますよってことで結論付けさせていただきます。打足として今後の流れというか配信の流れなんですけど、まず日程的には忙しいです。128回と129回の間数ヶ月すっ飛ばしといて何言ってんだってツッコミはあると構えつつお話ししていくんですが、ペースは多分2ヶ月に1回とか、今回みたいに半年に1回になるかもしれませんが、現段階で話すネタが 実際また別に動いてることもありますので、まとめられたらまとめて配信するっていう。まあ今までと変わんないですよね。私が適当に配信したい時に配信するっていうスタイルは、今後ともぜひよろしくお願いしますと。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。Spend some time